はい、昨日というか前回はですね、十悪の話をしました。でそこでですね、質問がありましたね。汚れをどうしたら溜めずに済むかと、すごく大事なことになります、ね、どうしたら汚れないのか、逆に言うとですね、どうしたら汚れるのかっていうことです。どういう時にですね、私たちは汚れるか、ね、でまずポイントはですね、これ頑張る、頑張るっていうのはですね、やりたいことを我慢するっていうことなんですね。
やりたいことを頑張ってる
んだよね。
違う。
やりたいことを頑張ってるときはね、いいんです。
楽しい。
それが楽しんでいるならいいんです。例えばちょっとね、休みたいなっていう気持ちをその我慢して頑張る。朝とかね、もうちょっと眠たいなという気持ちをこうね、我慢して早起きする。そうやってね、なんて言うんですかね、我慢して頑張ると汚れるんです。そうわかりますかね。つまりなら分かりにくいかもしれませんが、私たちには心というものがあります。心ね、心っていうのをまた別の言葉で言ったならば感情っていうんですよね。心っていうものがあって、でその心の声がこう出てるわけですよ、ね、で、汚れるっていうのはその心をぐしゃーっとこうね、傷つけたりすると汚れるわけ。自分でやれば自分の力によって汚れるし、人にね、責められたら人の力によって汚れる。だから汚れっていうのは、そのなんていうんですかね、自分の心を傷つけた時に汚れるんです。
難しいところだね。
だから
傷ついてるかついてないか分かんないから。
傷つくとどうなるかというとですね、自分が傷ついたように。相手も傷つけっていう気持ちになるんです。
傷つくのね、相手も。
いやいや、傷つけたいという気持ち。
相手も傷つけたいの。
そう、いや、自分が傷ついているように相手も傷つけたいという心になるんです。
傷つけたい、
私の心が傷ついているように相手も傷つけたいと思う。それはなぜかって言ったら、私の気持ちをそうしたら分かってもらえるような気がするからです。これがね、結局悪なんですよ。例えば自分が仕事に邁進するっていうのは、自分の感情を傷つけて頑張る場合ですね、仕事に。で自分はもう少し楽がしたいなっていう気持ちが起きても、それを無理して、傷つけて頑張っちゃってる場合ですね、自分の心が傷つくじゃないですか。そうすると自分もこんなに頑張ってるんだから、お前も頑張れっていうふうに、こう家族に向かって、いわゆるなんていうんですかね、俺と同じぐらい頑張りなさいっていう気持ちが出てくる。 そうそうそう。例えば自分がね、頑張って仕事している、ね、子供が熱が出た。ね、それでこう辛そうなことしている。そうすると、私だって頑張ってんだから、あなただって学校行きなさい。
この間バラすんだわ、また。
こういう風にね、なる。つまり自分が傷ついているからね。だから自分が傷ついているから、これが自分ですね。自分が傷ついているから、今度相手の心もこうね、傷つけてあげなくちゃいけないなーなんて思っちゃう。こういう風になるわけ。これがいわゆる悪の心なんですよ。悪って何ですかって言ったら、自分が傷ついている。そうするとね、自分が傷ついているように周りの人も同じぐらい傷ついてほしいわけ。
それはそうなんだよね。私あんまりその熱なんか出したことないから、分かんないんだよね。だから行きなさいって
そんなもん出したことないってさ、
それが悪なのね。
そう、それが悪じゃなくて、その相手が傷つ、つまり自分が傷ついているとですね、傷ついていることが当たり前になっていると、まず汚れてるっていう自覚がないわけですよ、ね、だけど自分が汚れていると、自分が傷ついていると同じように相手も傷ついてほしいと思う。それなぜかって言ったら、私たちは自分のことを分かってもらいたいと思うから。で、自分のことを分かってもらうっていうことはね、自分が痛い時にはこの痛みを分かってほしいんですよ。無意識のうちに出てくる心なんですね。だから私たちは幸せの時は自分が幸せであるようにみんな幸せであってほしいと思うわけ。これが仏教で善なの。だから善っていうのは、心が幸せに満たされている時はもう何をせんでも善ができるわけ。ね、反対に自分の心が傷ついている時は、自分の心が傷ついているように相手もみんな傷つけたいんです。
そこの差は分からない。汚れてるのが分かんない気がする。
そう、じゃあ自分が汚れているっていうことに自覚がないと、そのなんていうんですかね、相手を平然と傷つけるわけ。
傷つけてるのも分かんないんだもんね。
いや、傷つけていることも分からない。つまり そこに仏教で邪見というものがあって、邪見っていうのは、いわゆる相手を傷つけることを正当化してるわけ。だから邪見というのは、自分にとっての善は相手を傷つけることなんですよ。つまり本能でやっちゃってるわけね。自分が傷ついているときは本能で相手を傷つけてしまう。無意識のうちにある。その行為を、本当は悪なんですよ、これ。ね。いわゆる自分が傷ついているように相手も傷つけちゃえっていうふうに、こう、やっちゃう行為っていうのは悪なんです。ところが邪見っていうのは、その悪を、善だと思ってるんです。例えば自分が一生懸命働いてるでしょ、で子供が怠けていたならば許せんじゃん、当然のこと。で叱る。あんたね、怠けててどうすんのと。私だって働いてんのよと。あなたもちゃんと働きなさいっていう言葉が出てくる。でそれがいいことだと思ってるんですよ。当たり前のことだろうと、働くのは当たり前だろうっていう風に出てくる。でもその言いたくなる気持ちは、ね、言いたくなる気持ちは、さあ自分の心が傷ついているから相手を傷つけたい、ただそれだけなんです。 そういう、こう、本能的なものなんですよ。ね。それを、結局、ああだこうだっていうふうに論理的に正当化しているだけなんです。これ邪見。
なるほど、こんな人いっぱいな。
ね。
自分の心を傷つけるっていうことが収まらない限りは、
そう。結局、自分の心を傷つけて、相手の心を傷つけると、分かってもらったっていうことで楽になる。ところが、相手を傷つけたと同時にですね、自分を責める人がいるわけ。
なんでそんなことやっちゃったかなって。
いや、つまり相手を傷つけてしまうとですね、なんか悪いことしてしまったんじゃないかと思って、自分にまた罰を与えるわけ。そうすると、結局ですよ。この恨み晴らさでおくべきかって言って、相手を傷つけたら、それで汚れが取れるんですよ。わかりますかね、
相手を傷つけたら、自分の汚れが取れる。
そう。相手を傷つけたら、ああ、これで私の気持ちが分かってもらえたと思って、汚れが取れるんです。
相手に悪いわ。
相手は悪いんですよ。相手をめった打ちにしても楽になるんです。問題はそういうことをやる自分をまた責めちゃうんです。わかりますかね。
難しいもんね。
相手に自分の不満を相手にぶつけてるだけに
だから相手を傷つけて、ね、相手を傷つけて、相手が苦しむ姿を見ることによって楽になるんですよ、私たちは。でもそういう自分って浅ましいじゃん。だからまた自分を責める。で、自分を責めると自分でまた傷つくじゃん。で、傷つくとまた無意識のうちに誰かを傷つけるわけ。これ永久期間のように相手を傷つけていくわけ。
我慢だね。
いや、じっと我慢じゃなくて、ここで仏法っていうのがあって、仏法っていうのは、ね、仏法っていうのは慈悲の人なわけ。
そうですね。
慈悲って何かって言ったら、相手の心が傷ついているっていうことを見て、一緒になって悲しんでくれる人なんですよ。この悲しむっていう行為は、結局ですね、自分の心を傷つけることなく、相手の心を癒してくれる力があるんです。わかりますかね。自分の心が傷ついていることを分かってもらいたいんです。
分かんないからね。
と、分かるから、じゃあ私が傷ついたことをあなたもさせてあげるからね、私が傷ついたことをあなたに与えてあげるからね。
慈悲で。
え、慈悲じゃないですよ。鬼で。私が傷ついた。ね。で、分かってほしいのは私が傷ついたという気持ちを分かってもらえる。そこでぶん殴ったりするわけ。ね。まあ、分かりやすく言うと。ぶん殴ると、相手の、ね、相手が傷つくじゃないですか。痛い思いです。どうだ、私が傷ついたという気持ちが分かってくれたかってなんです。私はこんなに苦しんでいるの分かってくれたってなる。分かりますかね。例えば秋葉原の事件で言ったら、あの犯人は相当心が傷ついているわけですよ。そうそう、傷ついている心が続くと、この苦しみを誰かに分かってもらいたいって気持ちになる。そこでこうブログに訴えた。ところがブログで無視された。だから、その、行動に出たんですよ。こうやって殺しに行ったわけ。結局、肉体の痛みを与えることによって、私の心の痛みを分かってほしかったんですよ。だから、傷ついている人たちの姿を見て、楽になるんです。わかりますかね？傷ついている人たちの姿を見て、分かってくれたか、俺はこんなに苦しんでいたんだ、こんなに苦しんでいたんだ、こんなに苦しんでいたんだっていう風に 訴えてるんです。
でもそれはすごいことだよね。
すごいことだけど、これを私たちは本能的に持ってるってことです。誰でも。ああそう
だから心が不満な時は誰かに矛先を向けてしまう。
そうそうそうそう、それは自分の苦しみをいわゆる誰かに分かってもらいたいんです。
あの八つ当たりならもう極端だよね。
八つ当たりっていうのは結局その自分の苦しみを誰でもいいから分かってほしい、うん、で苦しみを分かってもらうためには相手を苦しめたらいいんですよ。だから苦しんでいる人ほど相手を苦しめるという行為となって出てくる。だけどそういう自覚がないのは、ここに邪険というものがあって相手を苦しめる行為を正当化しているからなんです。
こういう理由があって私はやってるんだ。
いやだから私は正しいことをやっているからいいんだっていうふうになるわけ。例えば自分が一生懸命働いてるでしょ。で周りの人が働いてない、職場で言うと自分が一生懸命働いてるのに職場の人たちが働いてないと、その職場の人たちに対して怒りを向けるわけ。お前なんで働かないんだ、働けよ、働きなさいっていうふうに言うわけ。それはなんでこうやって責めるのかといったら、私の心が汚れてるから、傷ついてる。だからその自分が傷ついているように周りの人たちも傷つけたい、そういうのが結局怠けているっていうこと。つまり怠けている人に対しては、怠けてることは悪だからね、ね、悪だから悪に対しては平気で傷つけても OK っていう印なんですよ。だから善っていうのは、いわゆる善っていうのは悪を正すことを邪険では善っていうわけで、悪っていうのはいわゆる傷つけてもいい対象なんですよ。
そういう人を探して
、だから例えばね、ニュースとかでその誰かが悪いことをしたとなったら、平気でこいつは本当にひどいやつだっていうふうになるわけ。そういうことを言うことによって、相手を傷つけることによって自分が楽になろうとしてるわけ。
テレビ見ながら。
そうそうそうそう。ところがね、相手を傷つけても相手は、いや私のこと全然分かってくれてないので傷つけても楽にならない。つまり言った相手が傷ついて苦しんでいる姿を見て楽になる。そういう鬼のような心が私たちにあるんですよ。まず知っていただきたいのは。
そして胸をなで下ろす、ね、
そうそうそう、自分の苦しみが分かってもらえたと楽になった。だからテレビに対していくら文句言ってもテレビの向こうの人は分かんないから、私は楽にならない。だから身近な人、特に子供とかに出てくる。分かっていただきたいのは、これ誰でも持ってる感情なんですよ。人間って言ったらこういう動物なんです。
本能
なんです。だから自分を傷つけるっていうこと以上の悪なんてないんですよ。だって自分を傷つけたら絶対誰かを傷つけるんです。そうそうそう。だから自分を傷つけたら必ず相手を傷つけるという行為に出るんです。しかも自覚なく。
その自覚のな
自覚なく傷つけるんです。どういうふうに現れるかというと、いわゆる悪人を見ると悪を正したくなる。あるね、人たちがこう、邪に対する怒りは信仰のバロメーターだっていうふうに言ってね、邪に対して怒りが起きないのかお前はとかね、起こしなさいとかっていうふうに言うけど、邪に対して怒りが起きてくる人ほど心が汚れてる人なんですよ。だから心の汚れが少ない人ほど邪に対して怒りが起きてこない。つまり怒りを起こすのはね、汚れをなくすためなんですよ。だから汚れてる人が怒りを起こしてぶつけることによって汚れがなくなっていくわけ。汚れって苦しみですからね。だから苦しみを誰かにぶつけることによって自分が楽になろうとする行為なんですよ。だからねえ、邪に対する怒りが信仰のバロメーターが邪に対して怒れ怒れ怒れって教えるとですよ、ほら汚れよ汚れよ汚れよって言ってるのと一緒なんです。だから仏教というのはこの汚れを何とかしてね、起こさないようにすることが目的なんですね。なぜ汚れを起こしちゃいけないのかって言ったら、汚れると絶対に誰かを傷つけるからなんです。だから慈悲の心を持っている人は自分が傷つくことなく相手の汚れを取ることができるわけ。だから慈悲の心のある人はね、つまり私たちは自分の苦しみを分かってもらいたいだけなんです。だから自分の苦しみを分かってもらうと楽になる。そこで苦しくなると自分の心を分かってもらうために相手を傷つけ始めるわけ。
それを分かんないでやってるでしょ。
そうそうそうそう、分かんないでっていうか、もう抑えられない本能となって現れるわけ。だから無差別殺人とかってね、なんで起きるか、そう起きる、当然起きる。それは自分の心が汚れている人は誰かを傷つけることによって自分の苦しみを分かってもらいたいと思うんです。だからその苦しみが強くなっている、つまり ものすごく汚れている人はもう無意識のうちに誰かを傷つけずには折れなくなるんです。それがどんなにこうダメだと分かっても、理性のタガが外れた瞬間ですよ。もうトラックで人は跳ねる、ナイフで人は殺す、そうやっちゃうんです。恐ろしいなとかね、あの人はなんて恐ろしい人間なんだとかって思うかもしれないけど、私も私たちもですね、汚れがたまると同じことやるんです。結局そういう方法でしか発散できなかっただけなんです、その人。だからギリギリいっぱいまで我慢した人なんですよ。でも我慢できなくなったから、じゃあ殺しに行った、ね、今から一緒にってね、それから一緒に殺しに行こうかって感じね。やーやーやーやーやーやーやーって感じでね、殺しに行っちゃうわけですよ。
いやいや、ここじゃない。
つまり自分の心を傷つけている人は誰かを傷つけずには折れない。これが汚れのいわゆる特徴なんです。
じゃあそれをなるべく作らないようにしなきゃいけない。
そうそうそうそう。で、じゃあ汚れるっていうのはどういう時に汚れるかっていうと、要は自分の心を我慢させるとですね、汚れる。
我慢する。
そう、自分の心を我慢させると汚れる。
じゃあ我慢しなかったら、
我慢しなかったら汚れない。
それはね、外側の自分と内側の自分とね、あの表のある人は我慢してるってことにな
るんですね。例えば我慢してるどういうことかって言ったらね、農家で言ったならば作物を取るという、これ欲が起きてるわけ。 欲が起きてるってことはもう作物を取らなくちゃいけないという欲が起きているから、自分の感情をもう無視してね、もう作物を取るために動いてしまってる。つまり欲が起きる、欲っていうのはこうね、小さな欲ならいいですよ。大きな欲が起きるともう自分の感情を無視してその欲に走っていくわけ。だから欲を満たせば満たすほど自分の心を汚すわけ。そうそう。
で、
抑えつけて。そうそう。で、汚れると、こう無意識のうちに誰かを汚さずには折れないわけ。誰かを傷つけずには折れない。その傷つける相手っていうのはもうね、弱いものと決まってんです。自分より弱いものを傷つけたくなる。だから、真っ先に子供を傷つけるんです、これ。だから頭じゃない、もう理性とかじゃ関係ない。やっちゃう。しかもね、どうやって傷つけるか、これがポイントなんですよ。お前は悪いことをしたから、ね、お前は悪いからこうやって責められるんだ。だから責められる、お前が悪いっていう責め方なんです。わかりますかね。例えば私が向井さんをね、責めたとして、向井さんこれはまあ間違ってますよっていうふうに言う、それはその私が向井さんを責めることは、向井さんが悪いことをしたから当然のことなんだっていうふうになるわけで、向井さんはどう思うかっていうと、私は悪い人間だから責められて当然なんだっていうふうに思っちゃうんです。そうすることによってこう一方的にこうタコ殴り状態になっちゃうわけ。例えばそのトヨタのリコール問題、トヨタがねリコール、いわゆる不良品のね車を作った。そうするとね、アメリカではね、もうトヨタ徹底的に攻めますよね。なんで攻めるのかって言ったら、あんたが間違ってるからってことなんですよ。だから間違ってるあなたは攻められて当然ってなるんです。責められている側も、私は間違っているから責められるのは仕方ないっていう風になっちゃうんですよ。そうすると結局自分の中で悪をつく、悪いことをすると真っ先に自分を責めるという習慣が出来上がるんです。つまり自分が悪いことをすると、まず自分が自分を責めるわけ。そうすると自分が傷つくでしょ。そうすると傷つくと誰かを責め始めるわけ。で、責められた側の人も結局自分で自分を傷つけるから、悪がどんどんどんどん増えていくっていう、こういう構図なわけ。わかりますかね。自分が傷つく。で、自分をそれ以上責めなければ誰かを責めて、相手が傷ついた。自分は汚れが取れるんです。楽になる。で、相手は傷つく。つまり悪が相手に移っただけなんです。つまり自分が相手を責めるだけだったら、自分の汚れは取れて相手の方に移るだけなんです。で、相手は誰かを責める、責めたら自分は楽になる。で、その責められた側の人が傷つく。だから悪が一つだけで済むんですよ。ところが何が問題かって言ったら、自分を責める、誰かをね、責めている自分っていうのは醜いから、自分で自分を責める。そうそう、自分が相手を傷つけたっていうことで悪が相手に移るけれども、それをそんなひどいことを自分がしてしまったっていうことで自分を責めるから、悪が二つに増えるわけ。そうそう、この自分の作った悪が苦しいから、また誰かを責める、ね、責めると結局責めた自分はまたなんで情けない自分だっていうことで自分をまた責める。そうそう、また悪が増えるわけ。責められた側の人も結局自分は責められて当然なんだっていうことで自分を責めてしまうとね、受けた悪だけじゃなく自分を責めたということで2倍になってしまう。で、人を誰かが責めるとね、その悪が 相手に移っただけじゃなくて、自分で悪を生産、相手も悪を生産で、悪が3倍になっちゃってるわけですね。
じゃあ私この間あの四十九日の件も えらい汚れたってことか
い。そうそれは相手のやった行為によって自分は傷ついたわけ、傷つくっていうことは、自分の心が汚れたってことなんです。 その汚れたから、もうこの気持ちを何とか晴らさないとっていうことで出かけていって責めたわけ。責めたら楽になったでしょ。汚れが取れたわけ。だけど責められた側の人は結局傷ついてるわけです。
多少でなんか
ね。いや傷ついてます。
傷ついてるかい。
そうか
やっぱり黙っててよかったんだね。
汚れは発散しないといけません。
ダメかい。
汚れたっていうのは苦しいんですよ。つまり自分傷ついてるから苦しい。この苦しみを分かってもらうと、
やっぱりそれは仕方ないかって諦めればよかったんだ。
ええ、仕方ないから相手にぶつけに行けばいいんですよ。
言ったんだけどさ、
それでいいです。
四十九日呼んでくれなかったのさ、私だってうちだって。おお、そう。それで怒ったの確か。で汚れっぱなし。
それはその四十九日に呼んでもらえなかったっていうことによって、いわゆる相手の行為によって自分が汚されちゃったわけ、つまり相手の行為を自分は何とも思わなければいいんですね。
そうね、思わなきゃいかったんだね。
ところが思ってしまった、つまり自分で傷つけちゃったわけ。相手の行為によって自分を傷つけちゃったから汚れたんです。で汚れたから、じゃあ傷つけるかというふうになるわけですよ。そこにいわゆる邪険があって、あんなひどいことをするんだから当然傷つけてもいいという気持ちで言ったわけ。
その気持ち、
つまり相手は悪いことしたから、これは言ってやらんとか、それは善だと、言ってやることは善だから傷つけに行ったわけ、ね、今から一緒に行ってね、これから一緒に殴りに行こうかって感じね。やーやーやーやーやーやーやーって感じ。
いや、やっぱこれからいろいろと改めなくちゃいけない。なんでもね。
つまり傷つけ、自分の心を傷つけてしまったら、もう発散しないとダメなんですね。
そうだね。
ね。
で、どっちもどっちだって言われるから、これもまた腹立つ。
そうすると、どっちもどっちだって言われた言葉にまた傷つくわけです。そうそう、汚れたわけですね。そうそう、もうこれはね、返しに行かないといけないと。ね、今から一緒に行ってね、それから一緒に行ってね、殴りに行こうかってね。いう感じで今日傷つけに行っちゃったわけです。
行っちゃったね。
だけど自分傷つくと、もうね、誰かを傷つけずにはおれないんです。
そうだね、もろいそうだね。やっぱり最初に先生に聞けばよかったんだよね。
それは聞いてくださればね、いやー向井さん、あなた本当に苦しいですね、辛かったですね、ね、慈悲の心で接するとね、そうですよ、ひどいですね、本当にひどいですねってね、こうなってスーッと分かった。
それで終わったんで、
それで終わったかもしれない。
家まで行ったんだよ。
そうなんだ。間にクッションになる人が欲しいよね、やっぱり。
そう、結局その自分が傷つくとね、黒ヤギさんたら読まずに食べたって仕方がないから大手紙出したってね、っていう感じで相手を傷つけるわけ。そうそうね、白ヤギさんただ読まずに食べたって感じでね、また黒ヤギさんに攻撃し始めるわけですよ。結局ね、もうお互いがこうね、血みどろの争いになっていくわけ。つまり自分が汚れると誰かを汚すから、汚された人は腹が立つからまた汚し返すわけ。だから地獄ってどんな世界かっていうとね、地獄っていうのはね、なんていうんですかね、炎の害虫がピピピピピピピピってね、飛んでいくと、口から。
へえ、すごいね。
で飛んだ後はね、もうハスの池にね、気持ちよく座るように楽になる。地獄っていう世界だからね、いわゆる炎の虫っていうのはね、自分がね、相手をね、ウェーってこう攻めまくると。攻め終わった後はね、もう楽になるんです。ああ、いったいった、これで相手も上がってくれるだろうということで楽になる。つまりそれは自分の中の汚れが取れるから楽になる。 相手はですよ、
もうなん
だよ、そんなこと言ったかってことになって倍返しみたいな感じでうわーって帰ってくるわけ。
お互いにそれをやってる
のね。で言い終わると楽になる。この楽になるというのがね、結局味噌なんだね。地獄っていうのはこう楽になるんですよ。人を責めると楽になるんです。だからハマるんです。
やめよこれ。
人を責めるとね、一時的にも汚れが取れて楽になる。責められた側の人は結局汚れるから、だから返すんです。返されるとまた苦しいから、また返し返す。だからお互いがもうね、血で血を洗う争いにだんだんなっていくんです。ここで仏法という教えがあってね、相手の心の汚れを取ってくれたならば争いが収束していくわけ。結局汚れてる人ってのはお互いを汚し返していくのでね、もうその間の汚れがどんどん増していくわけ。つまり自分が相手を責めるでしょ。責められた人はね、同じくらい返したいとは思わずにね、もっと返そうとするんです。とことんまで汚そうとするんですよ。
倍返ししたいよね。
で倍返しされた人はまたさらに倍返しっていうことで、
も
うどんどんこの間に悪が広がっていくんだ。
悪いことの倍返し。
これが善だったらね、自分が幸せのように相手も幸せにしてあげたいっていうことで幸せにしてあげるわけ。で、そうすると幸せにしてくれる人は、いや申し訳ない、もっとあなたも幸せになってっていうことでね。
そういう心の方がいいね、やっぱり。
やっぱり善だとね、どんどん善になる。悪はどんどん悪になっていくんです。
そう、大変だ。すごいね。いやいや、ゆめこちゃん。やっちゃ
った。かなりよね、私も。でも。向井さんの怪我あるよね。それで一瞬でもなくなったんだね。
いや、それはね、向井さんは強い人間ですからね。だから結局その弱い相手はね、泣き寝入りしてるわけ、怪我で。
相手しなかったら弱本だったんだから、将来から諦めてるじゃね。
その怪我、いやいや、この怪我されたものはさらに弱いものに発散してるわけ。
誰にやってるか、
誰にやってるか分からない。例えばね、社会で言うならね、お父さんやお母さんが仕事で受けた汚れっていうのは大体子供に発散するわけ、うん、そうそう、子供はね、自分の飼ってるワンちゃんに発散するわけ、
うん、ワンちゃんに言ったってしょうかね。
言うじゃないよ、いじめるわけ、
まあ、ワンちゃんもね。
そうそう、ワンちゃんがうーとかって全然飼ってないですか。それなんかものすごい吠える、お家のね、ワンちゃんが、ね、そういうワンちゃんっていうのはね、結局怪我されてる。一番弱い存在。そういうワンちゃんがいないね、子供はね、またね、学校に行って怪我すわけ。だからいじめってなくならない。いじめをなくそうとかって言うけどね、いじめていく、いじめる子供っていうのは、結局ね、親から怪我されてるんですよ。親はなぜ子供を怪我すかって言ったらね、さあ、親もね、結局会社とかでね、怪我されてるからなんです。そう、はけ口、それが子供にはけ口を、ね、してるだけなんです。はけ口にされた子供はさらに弱いものにはけ口にする。弱いものはまたさらに弱いものにはけ口をしてる。だからいじめをするという構図は絶対なくならない。
今は特にすごいんだね。
そう、それはだってもうね、この邪険が強くなってるんですね。悪いことをしたものは徹底的に責めていいっていうね、お墨付きがもらってるわけですよ。だから攻めまくりですよ今。もう報道とかね、テレビとかでもニュースとかで攻めまくるでしょ、悪いものを。ミノモンタもね、朝ズバって感じでね、いやほっとけないとかね、とんでもないことだってことでね、こう傷つける。みんなが寄ってたかって傷つけるわけ。そうそう、ね、やられた側はね、もうめちゃめちゃ汚れるわけですよ。大体悪を作るのはね、汚れることが原因なんですよ。で、悪いことをする人はね、もうすでに汚れてるんですよ。だからやっちゃったわけですよね。それでも悪をなくさなくちゃいけないとかって言ってですよ、怪我してるわけですよ。怪我された人は、また悪を作らずに折れなくなる。だからね、悪をなくさなくちゃいけないとかって言いながら、悪を助長させてるだけなんです。 か悪いことはこの世からなくさないといけないって言ってね、悪いものを傷つけていたらですよ、傷つけられたことが原因によって悪を作るわけです。だから傷つけてしまったらまた悪を繰り返す。何度言えばいいんだって、また傷つける。傷つけられたものはまた悪を作る。止まらない、なくならない、絶対になくならない。
人間界ってそういうところ。
そうそう、朝青龍ね、悪いことした、みんなが寄って助かって傷つけるおそらく朝青龍は反省できるわけがない、だって傷つけられてるから。だから相撲とかでも相手を投げ倒してダラーとかってね、こうやってやって、そう言われると相手を傷つけることによって楽になろうとしてるだけなんです、朝青龍はね。そう、ところがね、悪いことしてるからってことでみんなが寄ってたかって傷つけてくる。傷つけられるとね、もう傷つけずには折れたくなるんですよ。だからあんなにバッシングを受けているね、朝青龍さんだからね、お酒飲んだらやっぱりね、ただね、理性の宝が外れてね、やるんですって。
弱いものになってた
んだ。そうそうそう、企業ね、マスコミは正義があるからね、朝青龍どんどん傷つけた。だからこれがね、結局その朝青龍が治らない元なんですよ。白鵬さんはね、誰も傷つけない。だから結局ですね、そのいい子はね、どこどこまでもみんなが大事にしてくれるんですよ、ね、誰も傷つけない。傷つけないから悪を作らない、悪を作らないからみんなの人気者になるね、
いい回転になって
る。いい回転になってる。悪い回転で傷つけられた子は誰かを傷つけずに折れない、ね、それを結局誰かを傷つけることができずに、あんた誰も傷つけちゃダメですよっていうことでがんじがらめにすると、汚れがこの自分の内側の肉体までもね、破壊してしまうわけ。
発散したい、
そうそう、
できない、
それが結局鬱っていう状態になる。だから鬱っていうのは汚れてるんですね、もう自分の心が。汚れてるのは自分の心が傷ついてる。傷ついていたらね、普通は発散したい、誰かのせいにしたい。だけど誰かのせいにしたいという気持ちを、お前そんなことやっちゃいけないんだっていうことで押さえつけて、自分をその誰も責めちゃいけないぞっていうふうにしちゃうとね、内側でこう自分を責めちゃう。傷ついてるから誰かを責めたい、責める相手がいないから自分を傷つける。自分を傷つけるとさらに汚れる。だから苦しいから誰かを傷つけたい、傷つけたいから自分を責める、自分を傷つける。この回転によってやがて動けなくなるんです。
自分に向かってしまう。
そう、そう、外に向かって爆発している。つまり結局ね、うつの人が次に出てくる症状ってのは、外にものすごい勢いでね、怒りをぶつけていくわけで、それはね、いい兆候なんです。びっくりするけどね、親としては、そんな怒りをぶつけてきてって思うかもしれないけど、結局それだけの汚れがその子の心に溜まっていたんです。それを外側にうまく発散させてるだけなんです。だから汚れてるからね、誰かを責めたいんです。それをその責めずになくす方法は慈悲しかないんですよ。仏様の慈悲しかないわけ。仏様の慈悲がある人は相手の汚れを抜き去ることができるんですね。でもそれは自分が持ってないとできないので、そこまでの力のある人が全知識って言うんですよ。全知識っていうのは汚れを抜く力のある人なわけ。この人は結局責められることなくですね、汚れを抜くことができる存在なわけ。責められても自分を責めることがないから、自分が汚れることのない存在。そうそうそう。ところが普通の人はね、結局その慈悲がないですから、 なんていうんですかね、そのちょっと楽になってくると攻め始められるんです。それものすごい勢いで攻めてくる。もう言葉をね強くして、もう罵る言葉がいっぱい出てきます。でもそれはいっぱい出てきてるっていうのは、その人の苦しみが抜けている状態なので、やっぱりね、親としては受け止めてあげないといけない。つまりこの人は汚れてるから今こういう状態なんだなと。だから全部吐き出していいよっていうふうにやってあげるわけで、吐き出すとですね楽になる。ところが結局その鬱だった人は自分を責める傾向にあるんですよ。だから自分が吐き出すと、吐き出した悪を吐き出した自分が結局ね、醜いと思って自分を責めるんです。その責めたことによって自分が汚れて、また強い言葉を吐くわけ。いやだから自分相手を傷つけるってのは悪い行為なんですよ。だから自分で悪いことだと知ってやってるわけ。悪いことだと知ってるから自分の悪を自分で傷つけちゃうわけ。だから悪いことをしてる自分をまた自分が責める。責めると結局自分の心が傷つくから、また誰かを責めずにおれない。で、責めたことによってまた自分を責める。責めるとまた誰かを責めずに折れないから責めていくと。だからもう責めまくるっていう時期があるんですよ。そこからだんだん学んでくるんですね。自分を責めてはいけないんだなっていうことがだんだん分かってきて、自分を責めなくなってくると、だんだん普通の言葉に、普通の会話になってくる。これがいわゆる鬱から抜け出していく過程なんです。でも親としてはね、その過程を目の当たりにするっていうのは大変なことになります。
何が起きたんだろう。
びっくりします。だから普通の家庭では子供がうわーっと吐き出した瞬間から封じ込めようとするんです。それを力で、親に対して、そう、親が子供に対してギューッと押さえつけて、吐き出させないようにする。あんた間違ってるからっていう風になるわけ。やめなさいっていう風なことでやる。やられた子供はやっぱりやっちゃいけないんだっていうことで自分を責める。そうするとまた鬱にも逆戻る。だからちょっと良くなっては吐き出す。吐き出したらまた責められるからまた閉じ込む。
金属バットなんか持って、こう、あたりに、もう破壊して、ね、ぶつけたりするのも、そういう。
そうそうそう、金属バットで何かを破壊していくっていうのはね、まあ、それは、いい発散の仕方なんです。
まだいい発散の仕
方。だって人にぶつかってないですからね。物に対してや
る。
物をぶっ壊すっていうのは、物には悪いかもしれないけど、やっぱり人に向かうよりはいいってこと。
それで飽きた。それでもあんな時はもう本当に親をそのね、
実は親をやってしまうっていうのは、そういうことをやっている子供を親がバカにしたり、いわゆる否定したり、
止めたり
すると。そうするとやっぱり自分を傷つけてしまうので、汚れが溜まってまた親に対してやってしまう。そうか。汚れっていうのはある一定以上溜めるとね、もう動けなくなるんですよ、人間として。だからちょっと汚れただけでもさ、ね、今から一緒にってね、これから一緒に殴りに行こうかってね、いう風に発散したくなるじゃないですか。それがさ、ものすごく溜まってるんですよ、鬱の人っていうのはね。汚れがめちゃめちゃ溜まっている状態っていうのはもうね、誰かを傷つけながら生きてる状態なんです。
どうしたらいいの、それ。
どうしたらって、結局その 頑張らないってことがすごい大事だった。頑張るとですね、自分を傷つけるんですね。
頑張るって何頑張るの？
欲を満たすため。ああ、そうか。例えば金儲けのために頑張る。そうそう、金を儲けたいっていう気持ちで自分の心がこう引きずり回されてしまうので、ね、ちょうどそのなんていうんですかね、西部警察じゃなくて西部劇のようにね、馬にこうね、こう縄にこう縛られてね、縄にこう馬にグワーって引きずられてこう回るようなシーンってありますよね。あの馬がね、欲望なんですよ。で、引っ張られているあの人間っていうのは私の心だから、お金っていう風にね、もう走ってるってことは、馬がお金って走って、そしてもう自分の心がさ、こう引きずられてさ、傷だらけになってるわけ。こういう状態。
あの、合計。
はい？
合の、合につながれて。
合、まあ合っていうか、私のいわゆる欲望を満たすために心がもうずざんさんになっちゃってるわけ。そうするともう誰かを傷つけずには折れなくなる。だから自分の感情から頑張るのは OK なんですよ。それをしたいという気持ちで頑張るのは OK だけど、いわゆる欲望に引きずられて頑張ってるっていうのは非常に良くない。例えばその、なんていうんですかね、浅田真央ちゃんで言ったならば、金メダルを取るっていうことですね。そこに向けて練習を一生懸命すればするほど金メダルに対する執着が強くなる。それはいいことだというふうに世の中ではなっている。でもそれは同時に金メダルを妨害するですね、キムヨナさんに対する恨みとなって出てくるわけ。無意識のうちに出てきますよ。
邪魔をするんだね。
そうそうそう、自分の欲を邪魔するものに対する怒りとなってね、で、いわゆる敵意をむき出しにして頑張ってしまう。これはね、キムヨナさんも同じように言えるわけですよ。キムヨナさんも金メダルを取るために頑張る。自分の感情を我慢させる。我慢させると、結局その苦しみが溜まるわけ。汚れる。そう、汚れるとですね、その汚れの矛先が出てくるわけ。いわゆる、私が頑張ってるのは、あいつに勝つためだと。あいつを傷つけるためだと。こうなるわけ。そうすると、自分は金メダルの踊りをして、浅田真央に対して、ねえって感じでね。こういわゆる見下すわけですよ。それは汚れてるからなんです。汚れてるから傷つけたいっていう感情が出てくるんです。お互いそういう気持ちが出るんです。だからこうね、君そのオリンピックの舞台でね、すぐ隣でね、こう練習していたとしてもね、あーとか言ってくれない。もうほとんどこう目も合わせない。
お互い知らんかったよね。
そうそう、そうなってしまうのは頑張ったからなんですよ。で、頑張るとこう汚れる。浅田真央ちゃんにしても、キムヨナさんにしても、練習をね、ずっと続けてるわけですよ。もう不安だから、練習を続けてね、自信をつけようとする。練習をするってことは、いろんな自分の気持ちをね、我慢させて、いわゆる犠牲にしてるわけよ、自分の感情を。で、犠牲にすればするほど執着を増します。自分の感情。
こんだけ練習してきたんだからってね。
そう。だから、なんていうんですかね、ひとたび自分の感情を犠牲にし始めると、ものすごい執着し始めます。執着するとですね、その執着しているものを得るために、もっと自分の感情を犠牲にするんです。だから、浅田真央ちゃんだったら、ずっと練習していても、なんとも思わなくなるんです。金メダルを取るために、毎日毎日朝から晩まで練習していても、なんとも思わなくなる。苦しいとかって思わない。麻痺する。そう、汚れているんですよ。汚れちゃって、一旦汚れるともうね、苦しくなくなる。あ、もう全ては金メダルを取るためっていうふうになる。そうそう、その金メダルを取るっていうことに、全てのいわゆる自分の 気持ちがね抜くんですよ。なんでこれ抜くのかって言うと汚れてるからです。汚れてるっていうのは自分の苦しみを分かってもらいたい。金メダルを取ればこの苦しみが報われる、みんなから認められる。そうするともう苦しいから金メダルって一つに向く、ね、そしてその金メダルを妨害するキムヨナさんに対するですね恨みとなる。そう、これはキムヨナさんにも言える。だから仏法ではですね、何かを求めるために何かを犠牲にしちゃいけないんですよ。これはね、浄土真宗でよくあるのがね、信心欠乗一つ目指す、五章の一大事の解決のために全てを犠牲にしてとかってね、そうやってこういわゆる自分の時間や心を犠牲にすればするほど信心欠乗なるものにものすごく執着する。で、信心欠乗するためならね、欲しがりません勝つまではってことで自分の心をどれだけでも犠牲にできるわけ。で、犠牲にすればするほど信心欠乗なるものにものすごいウィーンと執着する。そうやって得た何かの体験っていうのは自分が信心欠乗したと勘違いさせるものなんです。
恐ろしいね、
はい、こういうのを慰安人っていうんですよ。慰安人っていうのは結局その自分を犠牲にしてね求めていった先のものなんですよ。だから仏教ではこういうことをやっちゃいけないんですね。そう、土蔵肘っていうのはこれ結局自分を傷つけるわけ。そうするともう信心欠乗に対する激しい執着となるわけですよ。つまり信心欠乗さえすればこの苦しみが報われるというふうに思って求めてしまう。だから土蔵肘っていうのはね、攻める、これが大事なんです。攻めなければね達成できない。これ自分で自分を攻めても OK、自分で人を責めても OK、 とにかく責めることによってね傷つけてるわけですよ、怪我してるわけ
です。そして追い込んで追い込んでおかしなものを見てしまう。
そうそうそうそう、
精神がもう錯乱した状態。
錯乱ではないですよ。汚れてる人は、うん、まともだと思ってまともじゃないことに掴むわけ。例えばその増田真央ちゃんが激しくですね、やっぱ金メダルというものに執着するようにね、キムヨナさんが金メダルというものにグッと執着するように、汚れてる人っていうのはもうこれだっていうものに掴んでしまうわけ。そのためにならもうどれだけでも自分を犠牲にできてしまう。これが仕事だったらもう仕事のね、農家のいわゆる収穫の時期まではもう全てを犠牲にしてそれを追い求めてしまう。そうするとそのいわゆる途中で自分の欲望を満たすことにプラスにならない、いやマイナスになるような人はですね、もう全部こう敵意をむき出しにしちゃうわけ。こう全部排除しようとする、思い通りにしようとする。でそれは止まらないんです。
自分の目的達成するために邪魔なものはみんなこう排除して、
それが汚れというものなんです。
だから多分天気に対しても文句言うのは結局は自分の欲を満たすため。
そう、自分の欲を満たすということでもうすでに汚れているという状態なんですね。
汚れっぱなしだね、人はね。
そうだね、だいたい汚れて怒って怪我して怒ってっていう。
そうだね。
まあちょっと
急に。これを作らないの。